皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の最終日、28日となってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか、僕の方は相変わらず元気にやっておりますが、今日も第410回のポッドキャスト張り切ってお送りします。いつものごとく一番最初に僕の近況をお話しまして、その後にメインのトピックで雑談というふうに進めていきたいと思いますけど、今日のメインのトピックはですね、かっこ悪い儲け方、ただのお金儲けや浪費についての嫌悪感みたいなタイトルでお送りします。で、雑談がですね、物を持たない生き方ってことでね、ミニマリストという言葉が2年ほど前からあるようでございますが、それについてちょっと僕のちょっと思ったことをお話したいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速ですね、近況はということですが、今週と言いますか、ついこの前の日曜日ですね、日曜日が東京マラソンだったんですよ。ご存知な人はご存知だと思うし、倍率も12倍ぐらいの倍率で、すごく勉強しているというか、練習しているランナーの方もね、海外の方も受かりたくても受からないぐらい人気のものだったらしいんだけども、実はね、その東京マラソンに僕は行ってきたんです。応援にね、走ったんじゃないですよ、応援に行ってきました。で、きっととは言っても僕はマラソンをしたことがありませんし、自分でジョギングをもしてないし、で、これからも多分することはないんだろうなと思ってるんですが、なぜか行ってきたんですよね。で、なんでかというと、妻方の弟ですね、要は僕にとっては義理の弟になりますけど、弟くんが、倍率が受かってですね、で、走ることになったので、その応援にみんなで行こうってことで、行ってきたんですよね。両家族とか合わせて行ってきたんですよ。で、初めて行ったんですけど、すごいですね。わかんなかったんですが、お祭りみたいになってて、みんなね、コース図を片手に、多分自分が応援する方々がいるんでしょうけど、みんなこう、ここで応援して、次ここに移動して、とかっつって、追っかけるんですよね、選手を。で、頑張れ、なんつって、やってましたよ。だから、旗を作っている、例えば、河野達夫、頑張れ、みたいな旗をわざわざ作ってる人とか、ジャニーズの応援みたいな、うちわでね、応援してる人とか、いろんな人がいてですね、すごい盛り上がってました。で、僕らもコース図見ながらね、今はここだから次ここにいて、声かけようよとかっつってやったりしてましたよ。で、しかも今は当たり前かもしれないけど、スマホのアプリがあってですね、それをインストールすると、その選手のゼッケンナンバーとか入れるとですね、その人が今どこを走ってるかってことをトレースしてるんですよね。多分 IC タグをつけてるかららしいんだけど、 GPS ではないんでしょうけどね。で、速度を計測して、今どこかって予測しながら、追跡してくれるんですが、で、やるから大体どこにいるかわかるわけですよ。だから、やばい、これだともう、三田には間に合わないから、うちは幸い中まで行ってしまえとかね、見た感じで、追っかけてですね、わーなんつって、結構楽しかったですよ。予算もね、何十億も使う大会だそうだけども、もう、単純に市民というか、僕は東京都民じゃないけど、神奈川県民ですが、見ててね、すごい楽しいなという雰囲気になったし、なんとなく盛り上がるんでですね、で、人もいっぱいいらっしゃってますね、海外からいらっしゃったんで、やっぱりまあメガシティの東京だったらやっぱやった方がいいんだろうななんて思って、見てましたね。まあとにかくね、僕はこれから走ることはないと思うけれども、35キロぐらいになるとね、マラソンってちなみに20キロぐらい超えると、未知の領域になるんですって、体は元気だけど、膝が非常に痛いとか、体は元気だけど足首だけ超痛いとか、なんかそのガタが来る場所が人によって違ってですね、ものすごい苦悶の表情になっていくらしいんですよ。で、やっぱりそうで、一番最初に15、6キロのところで見送ってる時はみんな笑ってて、オッケーなんつって、皆さんずっと笑顔で走ってるんだけど、35キロぐらいのところで見た時に同じ人を見ても結構ね、もう笑顔が消えてたりとかする方もいたので、よくね、24時間テレビのマラソン見てて、なんであんなにしんどいんだろうかと思ってね、車に構えて見てるったところもありましたけど、これはまあそうなるよね、みたいな感じで、思いましたね。しかもね、走りながら、涙をね、しぐしぐ流しながら、涙を拭きながら走ってる美人の女の人とかね、いてね、だから見てたんじゃないかって話もあるんだけど、がいてですね、もうなんか、やっぱり皆さん、そのマラソンの選手ではないだろうから、いろんな思いがあって、こう、 挑んでるんだなと一言ながら思いましてですね、一人で僕は感動してたんですが、いろんな思いがあるんだろうな人生かと思いながらね見ててですね、まあとにかくお疲れ様と申し上げたいなと思っております。これを聞いている方の中に東京マラソンを走った人が一人ぐらいはいるの方だと思うんです。3万6000人もいたから、とにかく走った方はですねリスペクトしますよ。本当にすごいなと思います。お疲れ様でございました。僕にはできないなと思いましたけどね。まあ楽しかったですね。また今年走れなかった人でランナーの方は来年受かるといいですね。ということで、そんなことでございまして、いつもと違うことするのはいいものだなと思いましたね。はい、ということで今日の、トピックに移っていきましょう。今日はね、かっこ悪い儲け方、ただのお金儲けや、浪費についての嫌悪感というタイトルでお送りしたいと思いますが、そんなに小難しく進んでいかないんですが、さらっといきましょう。ちょっと思うことがあったのでお話をしたいなと思ってて、ちょうど今日ですよね、今日収録日に自分のクライアントさんとお話をしてて、こういう話をしてたのでこの話をしようかなと思いついたんですが、話をちょっと変えますが、ちょっと前にですね、ヤフーの記事になったので、ご存知の方も多いと思うんですが、多いかどうか知らないけど、見た方がいると思うんだけど、ママ企業がブームですよ、みたいな記事が出たんですよ。ママ企業って、ママさんのママね。ママ企業がブームで、まあ、その陰で、うまくいかない人が多いみたいな記事だったと思うんだけど、その内容はまあ、どうでもよくて、まあ、ママ企業がブームでという記事が、ヤフーだったり、LINE だったりで、大体的に取り上げられることがあったんですよね。それだけでもすごいなと、まあ、思うんですよ。企業なんてのは一般的に取り上げられることはあんまりないですからね。ブラック企業がとかっていうのは多いけれども、起こす業、つまり独立企業なんてことは、なかなかああいう一般的なメディアでは出てこないわけですが、それが、まあ、取り上げられていることに僕は、取り上げられてるなというふうに目立って、気にしてたんですけど、中身はどうでもいいんですけどね。ということがありました。で、ということで、そういうことがあるぐらいだから、今、ママ企業とか、まあ、企業が取り上げられたって言うと、ママ企業とかね、女性企業というところに引きが強いんだと思って、記事になさったんだと思うんだけれども、ママ企業とか女性企業という言葉が、多分今、フレーズとして、実態はなんじゃらほいってことだと思うけど、フレーズとしてですね、流行ってるなという気がしません？僕はそういうふうに思います。まあ、ちなみに僕も、10年近くこのビジネスをしていて、コンサルをしてですね、クライアントさんは過去も現在も8割ぐらいは女性の方なんですね。でもちろん中にはママさんもいらっしゃるし、まあ、女性という括りでは8割ぐらいの方いらっしゃるけれども、僕はちなみにママ企業とか女性企業というフレーズを使ったことは一回もないと思うんですよ。で、意識したこともない。なぜかというと、当たり前だけど、男みたいな性格の女性もいれば、女みたいな性格の男の人もいるし、ママさんというのはただのその、なんていうかな、誰かのお母さんなだけであって、それだけの話だから、別にママ企業なんてものがあるとは思わないし、女性企業というようなカテゴリーがあるとも僕は思っていないので、ただただその人に合った企業のスタイルがあるんだろうなと思ってはいるんですが、まあ話を戻して、でも、ブームとしてはそういうフレーズが、あるなというところなんですよ。で、そのママ企業とか女性企業というフレーズを使うのっていうのは、だいたいコンセプトが散りばめられていて、好きなことでビジネスをしましょうとかが多いね。あと、あなたの趣味が仕事にという言い方を極端にする人もいるし、あとビジネスを通じて自分も幸せになってくださいとか、人を幸せにしましょうみたいなコンセプトがだいたい混ざっているとのと、ママ企業とか女性企業は連動しやすいというか、相性がいいなと思うんです。言葉としてですよ。女性企業なんていうものは辞書には載ってないと思うんだけど、というフレーズがあると。で、これって、このコンセプトって裏側をひっくり返すと、お金儲けだけではないビジネスですよと。お金儲けだけを目的にしませんよ、みたいな。もちろんお金も稼ぎたいですね、とか言いながら、お金儲けだけではないということが裏側に書いてあるんだろうし、何のために行うかでしょと。お金儲けだけじゃなくて、何のためにこれを行うのか。あなたは誰を幸せにしたいのかみたいなことを目指しましょうというようなことが裏側には書いてあるのがコンセプトだろうなと思うんです。ママ企業とか女性企業というブームの そのフレーズの裏にはそういうメッセージが込められているのかなと、まあ思うし、実際人によって違うんだけど、まあ多くの人は実際そういうコンセプトで、ビジネスをしたいとか、またはしようとする人が多い。これを総じて、ママ企業、女性企業という言葉にひっくるめたという、まあメディアの戦略といいますか、発信者の戦略なんだろうなと思うわけですよ。で、まだ続いてて、そういうビジネス、コンセプトがあるビジネスというのは、大抵は、まあ、結局、体裁がいいものってことになっていくし、イコール、格好がいいものということ、すごくいい格好ができるもの、いい格好、まあ、かっこいいもの、かっこいいものということに、素敵であるというものになっていくんだろうなと思うから、何百種類もあると思うんだけど、よくあるのは、女性を美しくするためのバツバツみたいな。コースなのか商品なのか分かんないけど。あと、子供たちを幸せにするためのバツバツ、まるまる。あと、日本が世界に誇れるようになるためのバツバツ。世界の人を日本に来てもらうためのバツバツとかね。あと、自然を大切にするためのどうのこうのとか。まあ、いろいろあるじゃないですか。こういうふうになっていくんだろうなと思って。で、これはやっぱり自分もそれが好きなことであり、興味がある。あると。で、しかも、人から見て格好がいいというふうなものにサービスが寄っていきがちだなというふうに思うんですよね。まあ実態としてそういうことが多いなと思うんですよ。で、ただそれだけで別にこれを僕は否定してるわけじゃなくて、まあ当たり前のことだろうし、何も悪くないじゃないですか、これって。別に何も悪くないと。間違ってもいないと。別に失敗するわけでもないと思うんですよね。なんですね。だって、やっぱり最終的に商売っていうのは、そういうコンセプトのと一緒でね、誰かを幸せにするものじゃなければ、商売ってやっぱ大きくなっていかないという実態があるし、幸せにしたいから大きくなるというよりも、幸せにするようなものじゃなければ、大きくはならないという、前後が違っても、結局同じことだと僕は、まあ思うんですよね。だし、お金儲けだけのために頑張れる人も実際はそんなにいない。ですね。僕だってそんなことっていうか、その食うためには大切なことは、それだけのために永久に頑張れるほど、マシンみたいにはなれないなと、まあ思うわけですよね。ですよね。ただね、ここからが論点なんですが、全然悪くないですよ。全然やらなくないし、それでマネタイズして人が求めているものである必要はあるかもしれないけども、それでマネタイズするのはいくらでもあるなと思うんですが、でもね、ここからがちょっと今日の本題なんですけど、でもですよ、ここまでフレーズ、が、もう一般のメディアに取り上げられるぐらいになってて、まあ要するにママ企業、女性企業ということだけではないだろうけど、かっこいい、人から見てかっこいいものというのに、サービスが似通っていく、人から見て格好がよろしいものというコンセプト、お金儲けてはだけではない、ほにゃらら、自分らしくというコンセプトにサービスの中身が似通って寄せていっている場合ですよ。寄せていっている場合で、ママとか女性といったプレイヤーもそこに多く参入しているとですね、だいたい似てるものに寄っていくんだって話をさっきしましたけど、なってくるとね、好きなことでビジネスをするためのビジネスだったり、ビジネスを通して自分も幸せになるためのビジネスだったり、お金儲けだけじゃない何かを、やっていくというビジネスだったりってことを、そしてそれがかっこよいものになっていくことを、女性であったりとか、ママであったり、まあこれは、この区分けしてもしょうがないんだけど、そういう人たちがたくさんそれをやろうとしていたときにね、それがいきなりですよ、ここまでいると、コモディティ化すると思うんですよ、僕は。まあコモディティ化してると思うんですよね、今まさに。つまりコモディティ化というのは一般化していくということですよ。もともと一般化してないものは付加価値がある特別なものってことなんだけども、自分らしいビジネスっていうのはもともと付加価値があったはずじゃないですか。だって自分らしいんだから。だし、お金儲けだけじゃない何かのコンセプトを持っているサービスにも、付加価値はあったはずなんですよね。なんだけど、資本主義の世界だというふうに偉そうに、垂れていくとね、やっぱり手に入りにくいもの、つまり供給が追いついていないものというのは、価値が上がるし、供給がダブついているものは、価格は低下するんですよね。つまり一般化するわけですよ。なので、好きなことでビジネスをするためのビジネスだったりとか、お金儲けではない何かのためのビジネスだったり、自分らしくだったり、 まあ、かっこよいもんだったり、ママがやってるからどうのこうのとか、女性のためのどうの、子供の持つママのためのどうのとか、女性がどうのこうのとかいうふうにしていくものがですね、それがその辺に転がってるお金儲けのただの手段というふうになってしまっていくと思うんですよね。もうなっているんじゃないかなと、半分は僕は思うんですよ。なってるなと思うんですね。もちろんマーケットがでかいという要素はあるけど、これはちょっと今日のテーマじゃないから飛ばしますけど、まあ、一般化することは間違いないですよね。一般化することは間違いないと。そうするとね、一般化してしまっているのに、なんだけど自分らしくかっこよくということをコンセプトにしてしまっているがゆえに、得てしてそういう商売って需要を優先して作ってないので、収益化の難易度はもともと高いんですよ。だから結局儲かりにくいもので、なおかつその辺の商売ということになっていくわけですよね。コモディティ化してますから、体裁がそんなにいいわけでもない、あ、みんなやってるやつねっていうふうにやっぱりなると。で、弱者の戦略に戻ります。まあ、一般的にマーケットがでかいものに参入して 1%、2% のシェアを取っていくことでも十分我々は暮らしていけると思うから、あのマーケットがでかいことだとそれは関係ないんだけど、でも一般的に、ね、弱者の戦略っていうのは、自分が勝てるところで勝負する、負けるところでは勝負しないということがセオリーになるから、そうなるとあまり賢いやり方じゃなくなっていく。つまり付加価値がないんでね、コモディティ化してますから。かっこよいのもはずだったんですよ。かっこよいはずだし、自分らしいもののはずだったんです。私たちは一般的な起業家の方が鉢巻き巻いて頑張るような世界ではありませんと言ってたつもりなのに、その辺のものになってしまっているし、なおかつマーケットもちっちゃくて収益が難しいことになり下がってしまっているわけで、そこだと勝ちやすいマーケットではもうなくなってるじゃないですか。で、そういう時に、じゃあ私は何をすればいいのか、僕らは何をすればいいのかってことを考えると結構単純で、まあ投資とかだと逆張りとかって言ったりするけれども、つまりね、逆ですよ。自分らしくもなくて、お金儲けだけじゃない目的も別になくて、体裁がいいわけでもないものをやると逆がいけるわけですよね。コモディティ化してないものがあるのかもしれないってことになり、でも大体そういうのって結局格好悪いものという部類に入るんだろうなというふうに思うんですよね。だから極端なことを言うと、実際ある例かもしれないけど、業務用の、まあ実際あるんだけど、業務用の建材、業務用の輸入建材のネットショップを作ったり、業務用のいろんな建材を扱うようなショップを作ったりとか、B2B でも B2B になるんだけど、まあ、こういうのを作ったとするじゃないですか。そうすると、多分それやる人は業務用建材ラブというわけでもないのかもしれませんが、かっこよいわけでもないですよね。別に世界を変えるわけでもないから。ですよね。なんだけど、マーケットはそこそこあって、販売量もキープできるっていう風になって、収益化は結構しやすいということになるのかなと思うんですよね。こういうことなんだから、そういう世界の中でどうすればいいのかってなると、逆を言った方がいいんじゃないかなって話になるなぁと、僕はあの記事からずっと連想して思ってたんですよね。だからよくこれも誰かがツイッターでなんかおっしゃっててね、面白いなと思ったんだけど、 IT 企業のね、スタートアップのベンチャーだったり、 IPO とか売却を目指すようなスタートアップっていうのは、まあ大体尖ってる子たちっていうのは、尖っていることでイケてるサービスを、今までのないサービスを立ち上げてスケールさせようとするでしょ。まあ別にそう悪いことじゃないし、大いにやっていただければ僕らも便利になるから助かるんですが、で、やってる方はすごい興奮してると思うんです。だけど、でもね、そのベンチャーの人たちが、若い子たちとかでもいいんだけど、尖っていて、いけている今までにないサービスばっかりを作り始めると、結局それも一般化、尖っていていけているものが一般化していくわけだから、でも尖っていていけているものは大体需要があって、売り出したりしてませんので、もともと売りにくいサービスなんだけど、それが一般化しちゃうので、もっと売りにくいっていうオチになると。で、俺たちは人と違うぜと言ってるだけになってるサービスも結構あるというふうにね、嫌味たっぷりに言ってる方がいてね、見てて笑ってたんですが、ということですよ。でも一方で、パクリじゃんと言われてもね、パクリじゃねえかと言われても、中古品のね、メルカリの真似をしてですね、メルカリはまあ中古品だけじゃないけど、スマホのマーケットプレイス、オークションサイト、個人間の物々交換みたいなサイトを作ってみたりとか、業務用のチャットアプリ、チャットワークとかスラックを真似してですね、業務用のチャットワークを、アプリを作ってみたりとかっていう方が、 ユーザーを多く集めていて売却が早かったりする場合もあるという話と、まあ同じなのかなというふうに思うんですよね。だから僕は結構もちろんこの10年近くで1週、2週、3週、4週も考えがしてますから、また5年後違うことを言うかもしれないけれども、僕自身はいろんな人様の話を聞いたりとか見たりしている中で、自分でも経験した中で思うのはですね、お金儲けというのは多分お金儲け以上でも以下でもないんだろうなと思うんですよね。当たり前だけど思う。でもお金儲けのためには、お金儲けはお金儲け以上でも以下でもなくて、お金儲けのためにはお客様だったり世の中、つまり関係者が幸せになるようなことを努力しないとお金儲けにならない、儲からないということでしかないのかなというふうに思う。ただそれだけだなと思うんですよ。なのであんまりこうなんか自分らしいとかね、自分しかできないとか趣味を仕事にとかっていうことを言いすぎると、やっぱり儲けることの要素としてはやっぱり一般化していて儲けにくいことだけというふうに陥っているのだろうから、その場合は自分らしいとかっこいいということはちょっと切り離して、儲けたお金の中でやっていけばいいのかなと思うし、儲けるために人様を幸せにしようとしていれば、そのうち人様を幸せにしているかっこいいことをしている自分に気づくということもあるのかなというふうに思ったりも。でもね、さっきのママ企業とか女性企業という、まあ、言葉があんまり好きでは僕ないですけど、そういった類のものでよく言われる自分らしいものがコモディティ化してないとしたら、大いに商売としてもとてもよろしいのかなと思うんだけど、コモディティ化していることを今僕はすごく言ってるだけなんですよね。だからどうなんだろうなという人がいたとしたら、別にそこに行かずにですね、かっこ悪いビジネス、僕が言うところのかっこ悪いビジネスを、まあ、普通にやってみる気になってもいいんじゃないかななんて思うのが今日の話でございました。だから尖ってるつもりがコモディティ化していることもあるよと思ったりもするということですね。はい、まあ今日はテーマそんなところでございます。じゃあ雑談です。雑談はね、実は今日の話につながってまして、似てることを言うんですが、ミニマリストって言葉って知ってます？これ一般的かどうかわからないけど、僕よく聞くから今日使ってみたんですが、ミニマリスト、理解、僕の乱暴な理解はね、お金はそれほど使わない、ミニマムな暮らしをする、つまり決してケチじゃないんです、でも気に入った良質なもの、幸せになれるものだけに囲まれて暮らすと、無駄なものを削ぎ落とす、所有はしない、シェアのシェアシみたいな感じですよね。いろんな人がいると思うんだけど、ミニマリストの中にも派閥があるんでしょうがと思うんですよ。でこれって僕やったことないですよ。でこの思想を深くまで理解はしていないので、まあ、ふと思う議論だけの話で、別に議論したいわけじゃないな、ふと思う疑問を今日は雑談でしてみたいと思ったんだけど、まあ、よく不況だからっつって、アメリカの政策とかでよく言われてるけど、ケインズの経済学ってあるじゃないですか。まあ、知ってる人は知ってると思うから、僕があんまり詳しくないと思われた場合は反論はまた今度こっそりしていただければと思いますけども、ケインズの経済学一般論とかってよく言われますけど、あん中にね、印象深いのが、人々は給料が下がると、まあ、インフレとデフレの話が出てくるんですけど、デフレって物価が下がることでしょ、今の日本みたいに。物価が下がっているときに給料も一緒に下がるとね、例えば人参が、100円で人参が10本買えるときに給料が100円だとするじゃないですか。だけど90円で人参が10本買えるようになった時代に給料も90円になると、同じ給料が減ってるけど人参は同じ数買えるじゃないですか。っていうふうになると、人間というのは物価が下がった分だけ買えるものも変わってないわけだから、これまでは1万円の給料で1万円の牛丼が食えたけど、今は9000円の牛丼が9000円の給料で食えるんだから同じじゃんって理解するから、消費は落ち込まないというのがその昔の経済学だったんですって。で、あれだよね、何でしたっけ、アダム・スミスとか、あんなんじゃないですか。ちょっと調べたらまた報告しますでね、そんなでしたね。でケインズというのは第一次大戦か、あの辺の不況の時の人だったと思うんですけど、その時にですね、それ違うんじゃないかということで、 なぜかというと、給料が下がるとね、人というのは物価も下がっているかもしれないが、給料の額面だけが下がっていることを認識するので、買い控えるだけだという理論なわけですよ。まあ実態もそうなんだろうなと思うんです。絶対額が減ったら、あ、これはお金が節約しなきゃと思う、デフレだから一緒じゃんと思ったりはしない、思ったりはしないんだという理屈なわけなんですね。話がややこしくなってきたね。まあそういうこと覚えておいていただければと思うんだけど、でね、逆に物価が上昇しているけど給料も上がったら買えるものは同じはずなのに、逆にお金っていっぱい使っちゃうんですって、絶対額が増えちゃうからっていうことと同じ話なんだけど、話を戻すとね、じゃあミニマリストという人たちが、という思想がね、本当に良質なものをそこそこの値段がしてでも買って暮らすということなんであったらね、多分給料、お給料も少なくて良いというライフスタイルを実現しているとすると、額面はそんなに多くないはずだとしたら、少ない額面の中で買えるときには買い控えるということが本来は起こるんじゃないかなと思うんです。普通に考えたら、買い控えずに、私はミニマリストだから10万の給料の中で10万使って今月は服を1着だけ買うわというふうにはならないということになりますね。理屈で言うと、よっぽど強靭な精神力じゃなければで考えていくと、買わなくなるでしょ。で、ただただケチな買い物をしていくのかなということになるだろうし、でそうなると節約していくと消費が生まれないので、収益が、企業の収益が下がり、また支払える給料が下がると。そしてミニマリストの方が暮らしぶり、ワークスタイルもミニマリストだとしたら、フリーランスであることが多いと思うんだけど、フリーランス多くないけど、フリーランスの人が多いとすると、フリーランスの方々、フリーランスで入れる根拠は、中小企業ではなくて、やっぱ一般的には大企業から流れてくるお金が、落ちてくる仕事がやっぱ多いから、そういう仕事が消費されなくなるから、仕事が降ってこなくなるということになってくるでしょ。お金が儲からなくなるとか、企業側がね、しょうもない仕事でも外注に降ってたものがなくなっていくとなると、給料がまた下がる。そして下がるとまたお金を使わなくなる。ミニマリストだからもらえるお金で全力で今年は一個だけ素晴らしい靴を買って過ごそうなんて思う人はなかなかいないので、ただ買わないということが起こるってなっていくと、なんていうかな、均衡できなくなるっていうか、ミニマリストで言い続けられなくなるというか、いうことになっちゃうのかななんて思って、しかもミニマリストの方がコモディティ化しちゃうと、余計なんていうかな、そういうお金がループしなくなるのかなと素朴に思いました。そんな反論はどっかにもいっぱいあるかもしれないけどね、と思ったから、コモディティ化させちゃいけない生き方なんだと、まあそんなコモディティ化しないんだと思うけどね、コモディティ化しちゃいけない生き方なんだなということを分かってた方がいいかなと思っていて、で考えていくとね、そうなるとやっぱり消費活動をする人たちが一方でいないと、ミニマリスト、ナチュラリストという暮らしはね、南の白物のフローネとかロビンソン・クルーソーみたいな、野豚を槍で射ってさばいて食うみたいなことしない限りは無理じゃないですか。なのでそう考えるとね、お金を使わないクールさということを見て、ふーんってうなずきながら、ものすごく無駄に大きなテレビ、大きなお部屋、高いだけのタワーマンションで、無駄に高いワインを飲みながらチーズでも食べて寝転んでふーんと言っていて、うなずいているような浪費家の方々という活動がないとですね、均衡しないんだろうなと思ったりしました。だからノマドワーカーとかもそうだと思うけれども、おそらく全ての人がそうなってしまうと、まあ成立しない話をしてるんだろうなと思っているし、それがコモディ化してしまったら暮らせなくなるような話なので、持ちつ持たれつ、これなんかどうだろう、だからつまりよく東京でそんな風にね、都会でそんなよく消耗して暮らしているのますねという話はもちろんそうなんだけれども、東京で消耗している人たちが行っている経済活動がなければ、その田舎で暮らしている人たちの暮らしぶりは支えていけないということになるんですよね。だから逆にその人たちが都会で暮らしている人たちをバカな人というふうに評価するとすると、資料が浅いのだと思うし、都会の人があんなことやってなんだというのもまたこれは資料が浅いということで、まあそういう、まあ分布になってるだけというか、そこで均衡していくんだろうなというふうに思ったりしたから、 それぞれがコモディティ化しては、まあ東京の人はコモディティ化しないといけないのかもしれないけども、そういう人はコモディティ化させちゃいけないということにもなるから、みんながミニマリストとかみんなが田舎暮らしとかみんながなんとかとか言い始めると、ちょっと違うことを考えないと均衡できなくなるんだ。だってノバドはなんだ、あの日本で税金払わないだけにプライベートパーマネントトラベラー PT になろうってみんな言っちゃったら日本が潰れちゃうじゃないですか、という極端な話と一緒でね、まあ、そんなことをちょっとあの考えてました。だから均衡する、拮抗するというかいうことなんだろうなというふうに思ったりもしましたね。まあまあこれは雑談だから余計なお世話なんですけど、まあまあ好きに生きたらいいんだと思いますが、と思ったりもしてですね、あの考えてました。理屈っぽいですね、相変わらずね、と思ったっていうのは今日の雑談でございました。じゃあ今日は、こんなところで、終わりましょう。じゃあいよいよ待ちに待った3月でございます。いよいよ暖かくなり、花粉が出て、インフルエンザの余暇も残っている、余韻も残っている頃でございますが、春でございますから、大いに学び、大いに仕事をして、大いに遊びですね、大いにだらけて、楽しく一週間過ごしましょう。それでは今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。